このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
うん、3月も半ばになり、
ほんとだ、早いな、
う
ん、
そうですね。街に出るとこの寒い、まだまだ寒いんだけどね、人出てるな。
もう暑くなったり、暑くなったりじゃない、暖かくなったり寒くなったりが繰り返す3月ですよね、
うん、そうですね。ちょっと一時ね、本当に暑くなったりがありましたけどね。
ね、
うん、2月だっけ。
この放送が187回で、うん、3月の16日からなんですよね、
うん、
で先週確か私開花予想のお話をしましたけど、
うん、
関西は3月の22日、東京
は河津桜ですね。やっぱし
名所のところはね、
そうそうそうそう、
ただ私の開花予想はあれはソメイヨシノですよ。そうなんですよ。で東京が3月18日ですからね、まあ全国そろそろって感じですね。
うん、今ね京阪電車なんか乗ってるとね、この間山口さんがねおっしゃってた淀のね河津桜200本今もう満開ですみたいな、早見に来て早見に来てでね、よく言ってますけど。
うん、そうですか。
うんうん、そうですね。つい最近ね、梅田の方をブラブラしていると、
はい、
梅田のねグランフロントのところにねでっかいクマちゃんがいてるんですけどね、
はい、
緑色のね、うん、クマちゃんがいてるんですね、
うん、はい、知らないんですけど
なんやろうな、あれ何で作ったクマちゃんでしょうかね。木、まあ、緑色のでっかいクマがおるんですね。で、はい、口からねゲボーって水をね噴水をプチョプチョプチョって出してるクマちゃんがいてるんですけど、それがなんとね四股を、ふんどし、四股を巻いてましたね。
四股、四股、あ、え、
相撲取りの、
あ、四股じゃないわ、
なんていうのあれ、
あれはふんどしでしょ、
ふんどし、ふんどしでいいの、
回しね、
回し回し回し、そうそうそう、たまにねサンタの格好したりとかね、でっかいクマちゃんいろんな格好してるんですけど、なんでそんな回しつけてんのと思ったら、梅北場所というのが、
あ、
なそれ、うん、
なるほど、
ねえ、
地方巡業みたいなのがあるんだ。
いや地方巡業、そうですかね、うんうん、で子供相撲なんとかっていうのをね、
そうそう、1日2日だけの分でしょ。
そう、いつの話と思ったらね、なんかもうだいぶ前の話です、2月の初め頃終わったのにまだ回しつけてんのかみたいなね、クマちゃん回をつけてましたけ ど、
なるほど、
まあそんなね回しをつけてるクマちゃんがおりの
梅田、ね、梅田といえば反対側の中崎町に行ったんじゃなかったんですか、
う
ん、
そうそうそうそう、中津の方とかね、中崎町とかね、ちょっと一駅向こうの方、最近うろうろしてるんですけど、
阪急電車を挟んでね、うん、西側が今再開発が進んでるグランフロントとか梅北と言われるエリアですけど、阪急電車を挟んで東側はねレトロな街なんですよね。
レトロですよ、もう昭和、ね、昭和、本当にね、
しかもおしゃれな昭和、
そう、本当に古民家っていうのがあるんですよね、あの辺とこ築100年以上のところとか、うん、そうなんです
よね、大阪はもともと戦争で焼けたんですよね、かなり、
うん、
ところが中崎町と言われるあたりは、まあ、ほぼ梅田ですけど、
うん、
奇跡的に残ったらしくて、
そうで、そこにねちょっとねおしゃれなアクセサリー屋さんがあったりとかね、
そうそうそう、
いろんなお店が、古着屋さんがあったりとか、うん、もうその辺ブラブラしてるとね、ほぼ若者です ね歩いてるのは、うん、
これね、
ほぼ
若者、阪神大震災の時に場所がなくなった人たちが、特に芸術家系の人たちがたくさん引っ越してきたんですって、それが発端らしいですよ。
もうほぼ若者ほぼ外人でね、結構すごくレトロな街なのでね、みんなパシャパシャパシャパシャ撮ってましたよ。そんなとこも残ってますけども、春休みに近づいてきました、今日は何を話ししようかなっていう、
ね、話題3つほどですね、はい、
はい、今日も楽しみください。 はい、今日はですね、ちょっとね、スマホを触ってみようかと思いますよ。私、ライトハウス情報文化センターの方で、こういう ICT サポートとか、スマホの講習とか、パソコンの講習とかね、担当してたりとかね、視覚障害者団体さんの方で、iPhone 講習会のね、講師とかさせていただいてるんですけど、そこでね、意外とね、聞くのはね、スマートフォン、iPhone 使ってるんだけど、まだまだそんな、そんな文字を読ませるなんて、そんな難しいことまだまだできませんって言われるのね。いやいや、それは一番初めにやってほしいよねって思うんですね。結構皆さんね、ハードルが高いと思ってらっしゃるんですね。iPhone って私たち進めるときによくお話しするのは、私たちね、視覚障害者って何が一番問題かって言うと見えないことですよね。その目になってくれる機能がすっごくたくさんあるので、iPhone 使ったらどうっていうふうにお勧めしてるんですけど、その目になってくれる機能、いくつかあったりとか、アプリもすっごくたくさんあるんですけど、必ずお勧めしてるのが、Seeing AI だとか、Envision だとかなんですね。で、どっちも今ね、無料のアプリが出てたりとか、あと Be My Eyes もね、おすすめしてるんですけど、いや、そこまではもうちょっとまだ先でいいですわって皆さんね、結構言わはるんですね。
いや、だって英語の名前だもん。
そうか、そうか。とかね、そんな、Siri で電話したりなんとかだけで十分ですわ、まだっていう方が結構多いんだけど、これを聞いてもらうと、おーっていう感じになるんですね。一回ちょっとやってみますよ。
そもそもちょっと C、これ今からやるのは Seeing AI。
そうですね。どっちも大体同じような
マイ
こ
ク
と
ロ
がで
ソフ
きる
ト
んですけ
が出
ど、
してるソフトですね。
そうですね。無料のソフトね。これ、ちょっとやってみますよ。皆さんね、そんな指の操作とかできひんからね、ちょっと難しいわっておっしゃるんですけど、ヘイシリ、これ読んで。
シーン、ドアミリ中部六学は暮らしに安心を表せる保証でありたいや。米印つねことに栄誉を誇る花繰り返し、通り道に優しく咲いている花たちは、私たちの舞よしに彩りと安楽を
これ
届け
ね、
てくれる。
今たまたまその辺にある紙を、にスマホを向けて、ヘイシリ、これ読んでっていうだけで、A4 の紙の中身をね、パラパラパラって言ってたんですけど、適当にね、向けたのでね、紙も斜めに向いたままなんですけど、視覚障害者なのにね、そんな、縦か横かわかりませんとかね、皆さんすごくいろんなことを心配されるんですけど、もう視覚障害のある人、全盲の人でも使えるようにできてるアプリなので、もう書類がね、横向いてようと、逆さ向いてようと、ヘイシリ、これ読んで、みたいなことを言うと、紙に書かれてる内容をね、タラタラタラタラって読み始めるとかね、もう今ね、反応してますけど、これ書類だけじゃなくって、ポストに入ってる郵便物であったりとか、冷蔵庫の中に入っている、これドレッシングやったっけ、何やったっけな、みたいなこととかね、思った時に、とにかく読ませることができる機能ですね。
それは
そう。
文字読んでるんですか、それとも形で判断してるのか。
今のはね、文字を読んでた
文
ん
字
で
読
す
んで
ね。
る。
そう、文字を読んでたんですけど、例えば、この色は何とかを設定しておくと、洋服の色、ね、赤とかグレーとかね、黒とかね、そんなことを言ったりとか、紙幣の識別ができたりとか、
お札ね。
そうそう、お札ね、小銭はね、ちょっと触って話してもらう
まあ皆
の
さん
が早いかなっていう
日本
感
のお
じです
札
けど。
は大きさでなんか技術を身につけてる方多いですけども。
ねえ、それね、3種類揃ってたら大きさでね、わかるんだけど
一 つ
ね。
だけ渡されるとね。
よっぽどね、手の感覚がよくってね、そのあそこに薄いね、立体のあれがわかる人はだけどね。
旅行した時に外国のお札になるとまた全然違うから。これ
そんな
もの
をね、
ちゃんと言ってくれるんで
と
すよ
か
ね。
ざしたら読んでくれるんだけど、これを手でやろうと思ったら、それでもね、上下右にあったりとか、指をね、右に払ったり、左に払ったり、上に払ったり、下に払ったりっていう基本の動きと、ダブルタップさえできれば、これは使えるんだけど、初めにショートカットっていうね、機能を設
これ
定
は
しと
なん
いて
だ？
もらう
ショー
と、
トカットってどう説明したらいいですか？
ショートカット、今のね、ヘイシリ、これ読んでっていうふうに、 シリにこれ読んでっていうふうに言うと、ということをする
ボタン。
そう言うと、シーイング AI とかね、他のあのエンビジョンとかが立ち上がって、書類を読み上げるように設定しておくんですね。
うん。
うん。それさえしておけば、言葉で話しかけただけでできちゃうっていう機能なんですけど、まあ、それどこにあんのっていうのちょっとね、説明しておきましょうね。はい。もともとね、例えば、シーイング AI の場合ですね。シーイング AI 立ち上げました。で、右に払っていくと。
オンラインストア。日本語を認識してクイックヘルプボタン、メニュー、ボタン。
メニューっていうのがあります。メニューでダブルタップ、ちょんちょん。
アライン、閉じる、ボタン。
で、右にまた払っていきます。
写真の参照、ヘルプ、ボタン、ディープヘルプ、写真の参照、閉じる、ボタン。設定、バージョン上、
設定。設定っていうのがあります。設定のとこでダブルタップ、トントン。一本指でトントンですね。で、また右に払っていくと。
設定、通過、ボタン、シリショートカットの構成。
これです。シリショートカットの構成っていうところで、ダブルタップ、ちょんちょん。
シリのショートカットで使用するアクティビティを選択します。見出し。
はい。ややこしいね。どういうことなんかアクティビティを設定しますとかっていう。もうこの辺はね、聞き流してください。シリで何か話しかけたら使えるように設定しますよってことですね。で、右払っていくと。
選択中の短いテキストを認識する。
はい。私はもうすでにシリにこれを読んでって話しかけると、その辺にある書類を勝手にね、読み上げちゃうように設定されているので、設定されている。
選択中の短いテキストを認識する。
選択中って言ってるんですけど、ここで、初めて使う方はトントンとします。
選択ショートカットで編集ボタン。
で、もともとは短いテキストを認識すると言えば、ヘイシリ、短いテキストを認識するって言ったら、その辺にある字を読んでくれるんですけど、そんな長い言葉覚えられんとかね。で、そこで短いテキストを認識するじゃなくって、で、ここを右に払っていって、
ヘイシリ、これ。
で、ここで、短いテキストを編集のところを、これ読んでとか、自分の言いやすい言葉ですね。どうしてもこれ読んでくださいの方が言いやすいんだとかっていう方もいらっしゃるし、これを読んでが言いやすいとか、自分の言いやすい言葉に変えます。で、ここで変えて、追加までしちゃうと、次にこれを読んでとか、これを読んでくださいとか、これ読んでとか、ご自身で言った言葉でSiriに話しかけると、文字が読み上げ始めるというね、機能ですね。あと、色を言ってくれたりとかね、このお札何とかって設定をしておくと、1000円とかね、5000円とかね、1万円とかね、言ってくれる、シーイング AI がすぐに立ち上がるというね、機能があるので、ぜひぜひね、どうやったらいいの？まあ、見える人だったらすぐできるかもしれないし、右に払ったり、上下に払ったり、ダブルタップができたら、できるので、ぜひお問い合わせください。やってみてください。目の代わりになりますよ。はい、以上です。
はい、2つ目の話題ですけども、
うん、世間でも話題ですね、これは。
そうですね、
うん。ちょっと前のニュースになっちゃうけど。そう
そう、奈良のね、踏切の中に見えない方が、
うん、
入ってしまって、跳ねられちゃうという事故がありましたよね。2022年のことだったと思いますけど。
間違えちゃったというやつですよね。
入ってんのか入ってないのか、分からなくなっちゃったんですね。
そうそうそう、それはね、分かる分かる、気持ちとして分かる。うん、
で、なんとかしなきゃいけないということで、いろんなところを団体とかもいろいろ検証したりして実験とかしてたんですけども、
うん、
国は今年の1月に道路のバリアフリー指針というのを改定して、道路管理者の自治体などに N 字ブロックの整備に向けた積極的な対応を促そうとしているそうです。
うん、
もともとバリアフリー基準にはね、3段階があって、義務、標準的、 まあ普通だったらつけてくださいってやつね。
うん、ついてたらいいな、みたいなね。
望ましいと。3段階あったんですけども、うん、踏切内についてはもともとは望ましいだったんですよ。だから、つけてると望ましいだったんですけども、
うん、
これを、標準、まあつけて当たり前というふうに格上げして、そうすると、点字ブロックをつけるということに対して国が補助金とかを出すようなことになるんだそうですという改定がありました、
やっぱり踏切があるから遠回りするとかっていう人もね結構いるんだよね、
うん、
私はあのもともと住んでるところに踏切ありだからもう踏切慣れてるので、うん、まあそうかなと思ってそうでもねちょっと斜めになったりおやおやと思うことは結構あるんだけど、
う
ん、
そうですね、
うん、
あれそうですね、だからどこから踏切に入ったかが分からないない人があるのと、
ね、斜めに渡っちゃうとかね、はみ出てしまって、
うん、踏切から外れちゃうというのと、二つ大きな問題があったんですよね。
そうですよね、そうですね、うん。出たつもりがちょっと長い、線路長いところもあればね、長いじゃないね。何車線もあるところもあればね、一本のところもあるし、いろいろですもんね。
うん、長いとね、やっぱりはみ出ちゃいますよね。
うん、
ということで
またね、段になってるから、うん、斜めになってるから、はみ出しやすい構造なんですよね。
そうですね。平らじゃないもんね。
そうそうそう。
平らなとこじゃないから。
そうそうそう。そう、かまぼこ型になってるというかね。
うん。そこに、うん。
エスコートゾーンがつくのですね。
エスコートゾーンというですかね、横にこう、赤い部分があって、こっちに向かってるよというのがわかるような展示ブロックですね。方向がわかる展示ブロック、
ね。方向と、ちゃんと渡れるように渡してくれるのと、あと踏切の内側にか外側かっていうのが、踏切の遮断機のところにね、うん、ついてる手袋のところにつく。
ね、うん、そうらしいですね、うん。というのがまあ標準形で、本当はその場所場所によっていろいろ分かりやすいのを考えて設置するんだそうですけど。
なんかはしようよっていう話、うん、
一律ではないね、
うんうんうん、
ここはこれが分かりやすいよねというので状況に応じたことがやられるんだと思いますけど、どっちにしても、うん、望ましいじゃなくて標準的に、
うんうん、
まあ自治体から見るとやらなきゃいけないというふうになったということです、
うん、
多いらしいですね、全国に踏切の数は。
そらそうでしょうよね、
うん、
多いと思う
わ。ものすごく多いので、
うん、
整備が進むのは少し時間がかかるかもしれませんね。
あ、京阪電車なんかもう全部ね上に上がっちゃう予定だからね、踏切もなくなっていく予定だけどね、うん、
その方向ですね、うん、でもお金かかるんですよね、
う
ん、あれ。
そうですね、うんうん、何十年かかってやっと上に上がっていくみたいだけどですね、うん、
はい、というようなことで、まあ、はい、結構身近にな問題の人もいると思いますけれども。
そうですね、うん、あのよく使ってる踏切 の、 あの工事がいつから始まるんだろうとかね、きっとあの優先順位とかもあるんでしょうから、いや、うん、あの僕しょっちゅう使ってるのでここ早めにやってほしいとかね、いうのもいいのかもしれないですよね、
うん、そうですね、
うんうん、
意見としてね。
そうですよね、使ってないとこから先にやられるよりね、ご自身がよく利用されるところがなるといいですよね、
はい、ということで、はい、自治体にちょっと相談してみましょう。
はいはい。ピヨピヨですけど、あのむしゃむしゃ言いながらね、お友達と喋ってるピヨピヨですね、なんかむしゃむしゃむしゃむしゃ食べながらね、遠くのピヨピヨとね、なんか会話してるなと思ってる、思いながら聞いてたんですけど、私もむしゃむしゃしようっと。これはじゃん、東京のお土産ですね、
桜って書いてるな、
ね、
桜まんじゅう、
桜まんじゅうね。
桜まんじゅう。
ね、季節だね。
桜餅は聞くけど、桜まんじゅう意外と聞いたことがない。
うん、意外とね、いただきます。もみじまんじゅう
は知ってますよ。
ね、桜の季節、そう、春休みもね、もうすぐになってきましたけど。
うん、
山口さんは、お家にね、うん、小学生たちが
いますね。
でしょ、どっか連れて行けとかあるんですか。
いや、僕にこれそれは声かからないですね。
あ、これもあれですね、桜まんじゅうもこれはきっとあれですね、この触った感じはあの外側はひよこですね。
ひよこ系
匂いもひよこですね、うん、あの前回に引き続き。でもきっと桜やからね、桜餅の匂いがするのかな。大きいおこっと、
あ、今度ちょっと厚みがありますね。
うんうん、
あ、色が桜色、
桜色香りがします。何、塩漬けの桜のね、お花の香りがするひよこです。違う。
怒られる。
そんな感じ。何でもひよこちゃん。桜美味しいね。うんうんうんうん。うん、で、あの小学生もね、春休みになったりしたりとか、ね、うん、皆さんも春休みどうするのかな。
ね、場所によったらやたらお金かかる場合ありますよね。
うん。で、ちょっとね、ホームページをパラパラって見るとですね、あ、春休みイベントスペース。私大阪なのでね、大阪って入れると大阪の春休みイベントがダラダラダラって出てきますね。
一日中遊べるホテル、うん、宿泊施設とか言って、ね、
うん、ちょっとお金もかかりそうなのから、うん、あとブラブラ遊べるのからね、
うん、でも親は楽しめないといけないからね、
うん、
温泉も満喫できるとかね、いろんなのありませんから、うん、あ、そうそう、桜が咲くのが、うん、ね、3月の22日近辺ですから、
うん、
大阪の場合ね、東京18日でしたけど、うん、春休みが一番多いのが23日からだそうです。
あ、
3月にちょうどですね、だから桜が咲き始めると同時に春休みって感じですね。
桜咲いたら春休みですね。
4月の7日までですって、お休み、いいな。
え、桜散ったら入学式ですね、そしたらね。
そうですね、
あ、そんな時期だけどね、春休みイベントスペース、北海道とかね、北海道広すぎて、なんか、いや、ここの情報あんまり知っても、まあ、地元のね、なんか、
いや、
何市とか入れてもらったらね、うん、きっと地元の春休みイベントをなんかまとめてるページがあるので。
あります、あります、
ね、そう、思いがけない、ちょっといつも行ってるとこじゃないところにね、うん、お出かけになるのもいいかもしれないですよね、はい、
ちなみに関西のところはポッと今開きましたけど、うん、アンパンマンに会えるステージ、
うん、あー重要やな、
神戸アンパンマン子供ミュージアムだ
あるあるあるある、
喜ぶのはいいんでしょうね。
そうそうそうそう、かと思ったらね、デパートの上っていうやつですね、いわゆるね、
うん、
あの大阪駅の上のね、屋上庭園とかね、はい、オープニングの時にね、梅田ブラブラしてたよっていう話してたんですけど、時の広場とか、あの屋上庭園の方行ったら結構ね、子供連れの人たちが いらっしゃって、ああいうとこでね、遊ばせるのも、親は買い物してちょっと遊ばせて、
うん、ところアスレチック、巨大迷路、うんうんうん、
あ、
鉄道の博物館、
うん、あるあるあるあるあるあるある、うん、そうですね、なんとか私立の、うん、科学館とかね、うん、そういうとこでも楽しいイベントいっぱいやってそうですよね。
意外といいのがね、お菓子工場の見学、う
ん、あ、やろうか、
うん、グリコの、
意外とじゃなくてめちゃめちゃいいじゃないですか。
グリコとかね、ロッテとかね、朝日飲料とかね、カルピスの工場とかね、
うん、
ありますよ。
グリコなんかに着替えたって言ってましたね、
うん、
今ね、何を着てるって言ってたかな。
あ、いや、震災橋のグリコ
そうそうそう、震災橋のね、グリコ、
冬やから寒いから、
うん、違う違う、なんかイベントのね、服に着替えたって言ってましたよ。そう、ドキドキね、着替えるからね、
うん、楽しいシーズンですね。
そうですね、ちょっと寒いけどね、あの出かけるの楽しいし、もう出かけねばならぬ季節ですよね、春休み、
う
ん、
そうですね、
はい、出かけてください。はい、パリに行っちゃう。
そうですね、
音楽だけパリ、
はい、今年はパリが注目されそうなんで、
はい、
古い古いパリの曲ですけど、フランシス・レイのパリの巡り合いです。
うん、
thank you.
3つ目の話題ですけれども、このところずっと続けてますシリーズ防災、
うん、
一つの忘れてましたね。避難はいつするの、どこにするのというテーマです。
知らなかったっけ。どこには結構、うん、
どこにはこの前ね、うん、マップの話しましたけどね、うんうん、避難情報ってのが出るじゃないですか。でも実際に僕聞いたことはないんだけど、これどのように伝えられるのか知ってます？
ね、うちの近所だったらね、あの、うん、防災無線っていうのがなってる、ね、なってますね。それ、毎日毎日、あの、4時半になったらね、良い子は早く帰りなさいとかね、流れてますけど、そこで避難してくださいとか。
なるほど。
毎日なってますね、なんか。
市町村からね、まあ、あの、警戒レベルに応じて、避難情報というのを発令するんだそうですけども、
うん、
それは、多くはテレビとか、ラジオとか、インターネットとか、それから今言ってくれた防災の行政無線。
うん、
それから広報車、
ああはいはいはいはいはい、ね、走ってたりしますね、うんうん、
などで伝えられるんだそうです。
うん、
でもあの避難するかどうかの警戒レベルってのがね、5段階あるんだそうですけどね。
うん、
まあその中で大事なのは警戒レベル3ってやつですね。名前がついてまして、高齢者等避難という、うん、レベルだそうですけど、
この1から5のどっちが危険なんですよ。
5が危険なんです、
より、ね、
もう5は即座に皆さん避難、そこから避難です、うんうん、で、うんうん、そのうちの3は高齢者の方や障害のある方や避難に時間のかかる方、
うん、
その他その人たちを支援する方々は危険な場所から避難してください、うん、でそれ以外の方は避難の準備を始めてください、うん、というのが警戒レベル3だそうです、
うん、
言葉はね、その地域地域によって適切な言葉に言い換えられるそうですけども、
うん、
意味合いはそういうことなんだそうです、
うん、
あんまり真剣に考えたことがなかったけど、ね、実際に災害起こってる人を見るとね、に会ってる人を見ると聞き流したら大変なことになるんだなと思いますけど。
どういうふうに宝塚を伝えてくれるんですか？
いや、宝塚、僕の近所は何も言ってなかった。
スマートフォンのあれ？アラートだけ？
アラートは来ますね。ありますね。うん、地震の場合は出ますけど。僕のとこちょっと、やや小高いとこにあってね。
うん、
宝塚でも、あの、水害が危ないとされてるエリアもあるんですけど、そこらあたりは意外と何回か出てるのかもしれませんね。
うん、
宝塚は山からこう平地に出てくる場所なんで、一気に水がバーッと広がる地形なんですよね。
うん、枚方はね、でこぼこでこぼこしてるからね、これもこれでね、流れるんですね。うん、うちなんかもやっぱし、あの、ちょっと高いとこに、高い、ちょ、まあ、丘の上なんで、水害の心配はないんだけど、下ったところはすぐ、住宅地の下はね、うん、低いところなので、とこでこぼこでこぼこして。
枚方なんて、上流がすごいでっかい湖があって、広いエリアから水が集まってきますからね。
どうだろう、う
ん、でも川も立派に整備されてるけど、
淀川ね、うん、
ということです、ね、はい、だけど、あの、まあ、とりあえずあの、うん、この警戒レベル3っていうのは普通の人は準備をしましょうなんですけど、
うん、
時間がかかると思われる方とか、車椅子に乗ってる高齢者の方がおられるところとかはもうさっさと行動しなきゃいけないという警戒レベルだそうです。で、続いて警戒レベル4、うん、これは避難指示というものですけど、これはもう全員避難してください、
うん、
です。危険なところにいる人は避難してください。で、さっきの警戒レベル5はもう無条件に避難しなさいですね。
そうですね、もう今年のね、うん、1月1日聞きましたね、
うん、
もう避難してくださいじゃないですね、避難することって言ってね、うん、NHK のアナウンサーなのね、うん、もう厳しい、もうドキドキ、もう本当に心臓バクバクしましたけど、
うん、
すぐ、ね、すぐ避難すること、
命を守るための行動をすぐ取ってくださいとか言ってましたね、
はい、そうですね、避難すること、
うん、そうそうです、ね、そういうのが一応自治体から出るようになってますので、
うん、
まあそれもちょっと落ち着いた時にどうするかというのを一回シミュレーションしとくことですね。
どこから取れるのかをまずね、確認されたらいいですよね。
うん、
だってテレビなんかあれでしょうし、テレビもいつもいつも聞いてるわけじゃないでしょうし、う
ん、でもテレビポンとつけるのもいいかもしれませんね。まずはラジオもね。
何の時に？
いやいや、いやいや、危ないかなと思い始めたら。
ないかな、
ね。地震は突然来ますけどね。
そうそうそうそうそうそうそう、そういうことね、うんうん。
まあ雨とかだったら、あれ難しいんですよ。じわじわ雨が降ってきたりすると。
そう、そうなんですよ。
どこのレベルまで行ったかな、まだ大丈夫かな、みたいなんで。
ねえ、うん。まあ、そこでね、暮らしの方なんかはね、よくご存知でね、匂いがなんかしたら気をつけろよって言われてるな、とかね、お聞きになってるかと思いますけど、でもね、ずっとテレビの番とかしてるわけじゃないからね。
うん、自治体もね、この避難情報を割と早めにさっさと出すようになりましたね、
うん、
過去何回か失敗してますのでね、遅れたとか言ってみんなからは非難されてることもありますよ。
難しいやん、ね、避難の避難ね、そんなんね、そんなんね、
う
ん、
だからもう何もなくてもよかったじゃなか、よか何もなかったらよかったねで、
うん、
割と危ない時はさっさと出すことになったみたいですね。
と言ってもね、本当にその判断っていうのはね、本当判断する側の人たちにとってはね、本当に難しいやろうなと思うけどもね、
うん、
そうですね、
はい、ということで、うん、まあ避難指示要注意です、
うん、どこでね、その情報を取れるか確認たらたらいいでしょうね。もう3月のね、これが放送が 16?16
ですね。
ってことは、私は明日の今頃は、もう心臓バクバク言わせて、発表会ですね。うん、和田以降の発表会で心臓バクバクバクバク言わせて。
デビューですね。
どんどんどんどんどんどんどん、やーみたいなことをね、やってると思いますけど。皆さんどんな感じ、うん、はい。皆さんね、4月年度代わりですけどね、
うん、年度代わりね、4月になるといろいろイベントとかが始まるんですけどね、
ね、
うん、
ちょっとイベント走りがちょっとありますね、は
い、
うんうん、
まあ一番近いのはバリアフリー2024、
うん、大阪
です
ね、うん、
これは、
これはテレビ のニュースでも取り上げられるぐらい大きいイベントですね、
うん、そうですね、東京の国際福祉機器店と、うん、ついになってるみたいな、
うん、でも視覚障害者のものはそんなにめちゃめちゃ多いってこともないけども、
う
ん、
そうですからね、
もうイベントとしてはかなり大きいイベントで、もう体育館一つのところ全部
車椅子用、
車椅子用自動車の缶があったりとか、もう一つのところは、ね、何でしょうかね、なんとかベッドがドカーンとあったりとかね、介護用ベッドのある缶がドカーンとあったりとか、
そうですね、
もう、うん、体育館みたいなのがいくつもある、そこを使ってイベントをして、う
ん、はい、視覚障害の方は広いのでね、
そう、結構大変なんですよ。駅からもね、ちょっとまあまあまあまあまああるしね、
うん。もう受付を上手に使っていただいて、
うん、
定めていかないとなかなかたどり着けないですよ。
そう。で、視覚障害者用のグッズはそんなにね、たくさんあるわけじゃないけど、あ、ちょっと介護用品も気になってるのよね、とかね。家族で ね、ちょっと電動車椅子のちょっとバイクっぽいのがね、あったりとかね。うん、おむつがいっぱいあったりとか。介護職がいっぱいあったりとか、でその間にはね、うん、ちょっと広場のところで B 級グルメのキッチンカーがね、毎年出てますけどね、今年も来るのかな、
うんうん、おそらくね、
ね、そんなのがあったりとか、
イベントが始まりますね、
そうですね、
ちょっと遠いですけど6月ぐらいになると名古屋の福祉機器店がありますね、
これも大きいんですか、
大きいんですね、
うん、
名古屋国際センターです、
大きそうな名前ですね、国際、
うん、そうですね第一展示場から第三展示場までとか、
大体、はい、ね、展示会の時期って秋にドカーンとあるんですけど、春もちょっと大きいのがポコポコっとあるので、
そうですね、
うん、これはちょっと一人で行くの厳しいからね、はい、ガイドさんとかね、うん、ちょっと予定立てられては、
それ以外にもね、各地でね、ありますから、そろそろ今年は何があるのかなとかチェックしておいた方がいいですね。
あ、そうですね。で、4月5月ぐらいになったら、いろんな団体さんがね、総会っていうのをね、やるので、そこで合わせてね、コンサートをやられたりするところもあるでしょうし、講演会をね、されたりするところもあるでしょうし、ちょっとね、アンテナ立てときましょうかね。
そうですね。
うん、はい。そう。私たちも、どこ行きましょうかね。
うん。
せやな。バリアフリー店は私も一日行くかな。
仕事でしょ。そうじゃない。
そうそう、仕事仕事だからね。来てくださったらおります、きっと。かなっていう感じですけどね。
まあ春ですからね、
うん、
新しいことを始める人もたくさんいますし、
あ、そうです
ね、卒業する人も卒業して社会人になる人もいますしね。
そうですね、そうですね、うん、前回ちょっと喋ってたかな、大丈夫って聞いたら言葉がちょっと通じなくて楽しい、あの若い子たちがいっぱい入ってくるしというね、今の子たちはね、
ニューフェイスがね、
ニューフェイスですね。言葉通じないとね、なんかみんなね、ちょっと今の子って昔から言うんですよね、今の若者はって言うんだけど、今の若者たちはすごく真面目ですよ、うんうん、はい、真面目にね、ボランティア活動とかも大好きなね、若い人たちが社会にピューンって飛び出すと思いますよ。皆さんのと近くでね、会うかな、
うん、はい、ということで、
はい、
今週はなんとゲストなしで喋りましたけど、
来週はちょっと、
ぜひゲスト
頑張ろうっと、
はい、ということで、
はい、来週も聞いてください、はい、来週は3月最後になるかな、はい、さよなら、
失礼します。